カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日は生放送で金曜日の夕方5時からお届けしているんですけども、5月6日、生放送は5月6日なんですが、連休の終盤ということなんですが、皆さんどう仕事をされてるのかなと思いながらラジオカフェに参ったんですけども、結構お休みモードの方もたくさんおられるかなという雰囲気でした。この方はどうでしょうか。今回は2022年夏、祇園祭り高山が復興します。そんな話題をお届けします。祇園祭り高山保存会理事長でいらっしゃる山田淳二さんにお話を伺います。山田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、山田さん、よく焼けてらっしゃいます。この大型連休と、世間では大型連休と言われて、はい、結構いろんなところがにぎわってましたが、はい、山田さんはどんな感じだったでしょうか。
いや、高山のね、はい、メンバーは、はい、皆さんに今年はゴールデンウィークはないですよと、
ないぞと、
はい、今年は高山ウィークですと。
ゴールデンウィークじゃなく、
はい
はい、
もう4月の29日から29、30、5月の1、2、3と山立てを丹波でやってたんですよね。
はい、
はい、で、まあ、1日今30人から50人 の、 山立てに関わる人間、大工方、はい、手伝い方、車方という作事3方が丹波にみんな集まって山立て、
はい、
まあ、雨の日もあったんですけども、
そうですね、はい、2日ぐらい
雨だったんですよ。はい、あとは天気が良かって、
そうです、ね、
でも雨も本番も雨があるんで、
そうです、結構ありますよね、
はい、雨でどういう具合に作業を進めるのかということも含めて、
必ず雨ってどこかで、はい、あると思いますよね、はい、
で、まあ、3日で最終作業終わって、で5月4日は、飾り付けをね、化粧品を今年つける化粧品を全部持ってって、
はい、
朝から飾り付けを全部して、で、林方も来て、林方が山に乗って、
今、山に乗られたんですか。
乗ってですね、
はい、やぐらに、
はい、上に舞台、
はい、舞台にね、
はい、で今まで練習はしてるんですけども、まあ、それこそコロナなんで間隔取ってやってますよね。山の上っていうのはもうぎゅうぎゅうで、
ぎゅうぎゅう詰めです、はい、もう密も密、はい、
だからその状態で、引いたら揺れる、その状態でお囃子をするっていう、それもまた練習ということでみんなでやって、5月4日は多分100人以上丹波に集まって、
はい、
はい、試し弾きと練習会と、まあ、最終予行演習という形で、本番を想定した形での試し弾きを
やるべきことを全て、はい、縄がらみから全部 やると、ね、はい、山立て、はい
はい、
やってみて、はい、それほぼ日程としては1週間以上かか
る、だから、1週間ですね。まだね、はい、組んで終わりじゃなくて、明日はね、時ほどきって言って解体の、しなあかんと。
本当ですね、はい、巡行が終わった後に、ね、皆さん懲戒所に帰って、はい、あれもうこんなになっちゃったっていう、はい、時ほどきと言うんですか、
はいはい、それがね、普通はね、普通ってよその山子さんは、はい、まあ、大体1日半、24日終わってからと後祭りでしたらね、
は
い、で25日の昼過ぎぐらいまでかかって時ほどきをされるんですけども、
はい、
うちは三条通りにあるでしょ、
はい、
でおみこしが8時ぐらいに通るんですよ。
ああ、本当です。
うだから7時までに、
すごいですね、
道を開けなあかんですよ。
おみこしの本当通り道、
そう3つとも通るんでね、
これは大変ですって感じで、
だからまあ1時に帰ってくるのか2時に帰ってくるのか、
はい、
おまけに帰ってきた時に三条新町で辻回ししなあかんですよ、
はい、
でそこで時間がかかって例えば2時に帰ってきたら
三条新町で辻回し、
新町通りを、はい、南から北に上がってきて、三条通りで辻回ししなあかんですよ。
おお、かっこいい。
いや、かっこいいけども、もう疲れてるところに最後でまだ難関が待ってる。
あらららら。
その難関を、まあ、済ませて戻ってきて、
はい、
で、あ、よかったな終わりっていうんじゃなくて、もうとっととかか、
いや厳しいですね。
5時間ぐらいで、
はい、
あの全部片付けて道を開けておみこしが通れるようにしなあかんと。
おお、これはずっとずっとこれからずっとそうですよね。そうです、そうです
、はい、
これなかなか場所柄
そう
大変です。 なんせ三条通りですから。そう、はい、
だからよそはゆっくりとね、25日の、まあ、昼過ぎぐらいまでかかって片付けたらええわっていう形やけども、
はい、
うちはもう本当に
もうしんどいとか言わず、うもう辻回し終わって、はい、あの町会所に着いたら、はい、取ったって片付けて、
だから林方もね、
はい、
もうそこでわあよかったで落ちごて、
はい、
もうすぐ T シャツに着替えて、はい、あの作業のお手伝いをすると、
はい、やっぱりそ あの解体作業というか、あのそれも結構時間がかかるもんなんですね。
そうですね、まあまあ、はい、組むよりかはマシやけども、とりあえず時間がないんでね、はい、
あ、そうか、はい、そう、限られた時間の中でやるべきことをするっていうのはなかなか、はい、あの手際よくしないと、
はい、
で大変ですね。
うちはね、ずっと今までもそうなんですけども、はい、24日のおみこしをお囃子でお迎えしてるんですよ、
はい、
だから今年もそれはしたいなと思ってるんで、
はい、
あの本当におみこしが通ってお迎えして通って終わって、そこで初めて一息いけられるという。
わー、これはなかなかハードなスケジュール、
はい、
まあそれがあの高山の、まあ、
はい、
運命と言ったらですが、まあ、
そうですね、
あのそういう場所柄であるということですね、はいはい、まあでもこれが休み山だった、はい、190何年でしたっけ、
196年ですね、
196年休み山だった高山が、
はい、
いよいよ2022年、
そうですね、
御巡行がこの実施されると、
はい、
先日決まった時は、
はい、
あのまあ、3年ぶりということになるわけですが、はいはい、巡行は、
はい、
その時はどんなふうにちょっと心配されたんじゃないですか。
いや、
大丈夫かな、ま、今年は、
うん、あのうちはどっちにしろね、あの今年があの巡行復興させて巡行するっていうのが、
はい、
もう前から決めてたことなんで、
はい、
まあ、コロナでちょっと作業とかいろんなことが遅れたりもしたんですけども、その部分についてはしっかりと照準を合わせて間に合ってきましたし、
はい、
まあ、去年一昨年は何もできなかったのが、去年はちょっと山立てをしたりとか、あの宵山行事をしたりとか時間制限があったりはしましたけどね、はい、できたんで、まあ、今年はそれ以上のことはできるやろうなと思ってたし、まあ、流れ的に今年になってからの流れ的には多分できるやろうなという具合には思って、
はい、
まあまあ、あの巡行しますということであの決まった時はまあそれなりに良かったなと思ったんですけどね。
そうですか、うん、あの葵祭りは中止があるかなと思ったんですが、はいはい、実施されるかなと思いましたが、あの中止が決まっておりますし、はい、まあ、そういう中でこう何かこういうふうにするんだという注意点っていうのも、
うん、
あのやっぱりあるんでしょうかね、時期として、
うん、どうなんですかね、あの、
あの、あまり混まないように工夫するとか、う
んうん、まあ、いろいろこれからね、
はい、
まだあの宵山をねどういう形でするかとか、あの保護者天国にするかどうするかとか、
はい、
あの夜店をどうするのかとか、いうことはこれからちょっとまだ検討するということで、とりあえず、今の状態、あの宣言とかまん延防止とか出てなかったら巡行に関しては従来通りの形ですよと。
お、そうですか、はい、
はい、
でその他のことに関してはやっぱり様子を見て決定、うん、これから決定する、
そうですね、
はい、いうことですか、はい、これはでも本当にあの、あ、よかったと思っておられる方はたくさんたくさんおられますね、
う
ん、
あのねやっぱりね、
はい、
あのまあ、うちは196年ぶりやけども、
はい、
よその山子さんも3年ぶりというのはやっぱりね、 ね、年に1回しかしないことなんで ね、
そうですね、
あの伝統の継承とかね、あの技術の継承とかいうことが、あの3年せえへんかったらね、ちょっと危機的な状況になるん違うかというのは、他の山岡さんも、
はい、
あのすごくその辺は思ってらっしゃるんで、あの、うん、まあ、うちはもう196年ぶりでの参加ですけども、
はい、
2年空いて今年あのそういう部分であのしっかりとしなっていう場合に、どこの山岡さんも思ってらっしゃるみたいですね、
は
い、
そうですか、うん、あのやっぱり一つ一つのやるべきことを思い浮かべると、うん、一つ一つが大変で、あのその技術を継承しなければならないことが本当にたくさんあるんだということが、こうやってあの実施が中止になったりするとよくわかりますね、余計に。
そうですね、あの、はい、まあ、ね、こういうことなんで、
はい、
細かいねマニュアルとかね、はい、あのビデオでこうなんかできてるとかね、もう その場でこう伝えて教えてもらってっていうのがで、こう技術がね継承されていってるんで、
見て学ぶ、
そうですね、
そして聞いて学ぶ、
うん、そうですね、
やっぱり物があって、
はい、
人がいて、
はい、
まあ手仕事を学ぶっていう感じですよね。 そうですね、はい、そしてこの、はい、
いやで結構危険なことがねやっぱり山立てにはつきもんなんで、その辺がこうもう手の感覚で、まあ、例えば玉入れって言って車輪をはめるのなんか、大変危険なんですよね。でそれは
車輪はもう本当に何トンってありますよね、は
い、
ま
あ、500キロぐらいあると思うんですけど、500キロ、
あ、はい、500キロ、はい、0.5トン、
はいはい、それを転がしてで持ってって合わせて入れると、
カパッとはめるというところですよね、はい、
それなんかの感覚も多分、まあ、やっておられる方でも3年空いてしまうと、もうちょっとその感覚がどうやったんかなっていう具合になられると思うんですよね。
たとえ年に1回でも毎年するのと、
ね、
はい、1回休むのと全然違う、はい、ということですね、はい、ましてや196年間休んでた、
ね、
高山ですから、はい、これは本当にあのこれからそうやって継承していく、ね、というところになるわけですね。
まだねうちの方がね、
はい、
あの毎月練習会してるんでね、車方は車方で、
はい、
この半年ぐらい、ずっと毎月やってるんで、
ええ、
あのうちの方はもう6回やってるなという、6年分やってるなという、
はい、
はい、
その車方は、
はい、
あのご町内の方がされるのか、
はい、
プロというか、
プロっていうのはいないですからね、
はい、
あのまあ
う
ちの場合は一般的に募集してないんで、
はい、
あの林方 の、 あのメンバーの友達とか、あ、まあ役員の知り合いとかの中で車方っていうのをやってみたいっていう方に入っていただいて、あのやっていただいてる。で、まあ、募集それで車方に入っていただいても、あの一遍やってみてね、あ、自分にはもう無理やわと、こんな怖いことできへんわって言うてお手伝い係に代わってもらう方もいらっしゃるし、
はい
はい、
YouTube で拝見しましたけれども、はい、あの皆さんが想像する以上に大変なことですよね、
うん、僕も見てね初めてね、
はいはい、
うん、分かりました。
そうですか、
こんな大変なことをやってんやなっていう、
そうですか、
はい、
その大変だっていうお話をこの後伺いたいと思います、はいはい。祇園祭り高山保存会理事長でいらっしゃる山田純二さんにお話を伺います。もう本当に、全部全部大変なんですけどもどう大変なのかをちょっと伺いたいんですが、まず、お囃子が一番先、
はい、
まあ、復活というか、はい、あれは2014年でしたでしょうか。
そうですね、
はいはい、で、北加納山さんに、
はいはい、
今日林方に協力していただいて、
はい、っていうかね、はい、町内 の、 あの寿司屋さんで今林方の代表をしてくれてる西村健吾君っているんです。
西村健吾さん、
はい
はい、
彼はあの北加納山で10歳から、だから、始めた時で言うたら34年間北加納山のお囃子をしてたんですよ、
はい、
で彼は町内で生まれて町内に住んで町内で仕事してっていう、まあ、子供の棚高山の人間なんですよね。
はい、
で
だけど北 家の山で
うちがなかったからね、はい、僕も子供の時やりたかったけどなかったからできなかったっていうのが、まあ、僕の動機の一つでもあるんですけども、
やりたいなと、
は
い、
で彼はそういう形で30年間やってて、で、あの高山の方のお囃子を始めようかっていうことで始めて、
はい、
で初めて2年目ぐらいかな、2年目ぐらいでもう北観音山からはあの、まあ、脱退っていうかはやめて、
はい、
でもう高山に専念するということで始めたのがまずはお囃子ですね。
そうですか、はい、あのお囃子のメロディーって、はい、その各山ここで全く違うものを、
はい、
あのまあ、演奏されてるのか、はい、
あの
基本は同じで何かが違うのか、うん、どうなんですか。
曲調は一緒なんですよね、はい、だからよく似た曲なんですよね。
そうですね。
でうちはそういうこともあって北観音山さんのお囃子がベースなんですけども、
はい、
それを同じやってた北観音山のお囃子なんで、うちはもうアレンジし、とりあえずアレンジアレンジっていう形で、まあ、あのアレンジする限りはまあ、いい風に聞こえるようにアレンジしようと、
あ、そらそうです
ね、いうことでアレンジしてるんで、
はい、
今はもうかなり聞いていただいて比べ、あの、まあ、基本のメロディーは一緒やけども、あの北観音山のお囃子とは違うお囃子になってると。
あ、ちゃんと高山のお囃子、はいはい、聞こえてきたなと、はい、譜面を拝見したことありますけども、はい、なかなか大変ですね。
そうですね、はい、あの、まあ、もうまだ最後の最後までこうアレンジして、
はい、
こっちの音の方がいいかなとか、こういう叩き方がいいかなとかいうことでやってますね。
そうですか、はい、山田さんが笛吹いてらっしゃる映像を見たことがあるんですか、
はいはい、僕今ね、はい、一番最初始めた時は8人で始めてるんですよ、
はい、
でそれが1年ぐらいで20人になって、あのそれも募集せずに、まあ、知り合いとかつてとか、あのちょっと聞きつけてぜひ入りたいとかいうようなことで入っていただいて20人になって、
はい、
で今現在は50人ぐらいいるんですけども、
おろろ、
で僕
それ多すぎないですか。
いやいや、そんなことないです。
は
い、あの僕はあのお囃子やりたいっていうのがあったんで、やけども理事長やったらあの乗れないでしょ。
そうですよね。
上下着て歩かなあかんし、
かしこまって、はい、あの先頭切って歩かないとダメです、
はい、だから子供は別として大人の中で、
はい、
お囃子に加入した僕が一番最後なんですよ。
はい、
はい、
ああ、そうなんですか、はい、小学生みたいなちっちゃい、はい、お子様が、はい、鐘の練習してらっしゃるのも拝見しましたが、はいはいはい、本番でも彼らは上に上がらせてもらえるんでしょうか。
そう
です
ね、はい、乗るけども、
はい、
ちょっと、3年からね、一応正会員という形でお囃子方の
小学校3年生、
はいはい、やってるんですよね。でちょっと乱淵に乗ってで鐘叩くのが怖いっていう子はちょっともう中に乗ってもらうけども中にいてもらうと。
そうですか、はい、あれ高さどれぐらいになるんですか。7メートル、
7メーターぐらいですかね。
そうですか、はい、結構その小学生、はい、低学年だと怖いですよね。
そうですね、4日の日に、試し引きした時にね、はい、林方乗るのに、階段つけて乗ったんですけども、やっぱり初めての子はみんなもうビクビクして乗って、
そしてその火ガタガタしますよね。
します、
結構、
はい、
はい、そういうショックアブソーバーで、はい、やっぱりカチッとしてたら壊れますから、
はい、
はいはい、それって上に乗ってたら結構恐ろしい。
いや、怖いと思います。
ですよね、
はいはい、大人でも怖いと思う、
まあ、
うん、だからあれまだ鐘はね、
はい、
上から鐘のつるのの紐を持ってるから、
持ってるから
まだいいんですけども、
笛は支えがあるんですね、
うん、いや持ってない。だから下にね、長椅子みたいなのを置いて、
はい、
そこに足をかけるんですよ、
はい、
でないと
かなり不安定ですよね。笛の方どうされてる、その足に引っ掛けて、
足を、まあ、床に置いてこう棒バーみたいな形
に足を引っ掛ける感じで
引っ掛けとく、でないともしこう揺れた場合ね、向こう側に落ちてしまう危険性があるんで、
ね、本当ですよね、はい、これはなかなかすごいです。皆さんぜひご覧くださいというところですが、うん、そして5月4日 その、試し引きの時は化粧品もつけてというお話ありましたけども、
はい
はい、化粧品も、はい、まあ結構立派なものが、
そうですね、
胴掛け、
はい、
それから水引き、
はい、ご寄付をいただいて、胴掛けなんかご寄付をいただいて、
あのトリスタ絨毯、
はい、そうですね、はい、で 水引きの方は京都府さんと京都市さんの補助金をいただいて、とりあえずうち何にもないんで、全部慎重になるんですよね。
そうですね、
だから、デザインも全部考えなあかん、考えっていうか、まあ、資料をもとに作っていかなあかんと、はい、いうことになるんで、あの復元慎重っていうのは元があるんで、それをいかに、まあ、色焼けしてるのを元に戻すとか、
はい、
デザイン的には一緒のものを使うという形ですけども、うちはデザインから一から作らなあかんので、全部慎重慎重という形。
全くその前のは、ね、あれ水浸しになったりして、
あの
ものはないという、
ないんで、だから文献資料と絵画資料を元にそのデザインを作っていくっていうところからなんで。
そうですか、はい、立派な水引きが
ね、
できましたですね、はいはい、ペルシャ絨毯もなかなか素敵なものができました、
はいはい、あの左右の銅掛けは新たに折ったやつ、はい、で前後の銅掛けは、
はい、
あの前掛け後ろ掛けは、あのトルコのアンティークを購入してっていう、
はい、これはなかなか、これを皆さんもぜひね、そういう、やっぱり知ってみるとなかなか興味深いですよね、うんうん、そしてご神体、
はい、
あの高山ですから、ご神体はどのようなご神体になるんでしょうか、は
いはい、あの3体乗ってるんですけども、はい、まあ、高潮と犬使いと、
はい、
タルオイと、
タルオイ、はい、
高潮は鷹を腕に持ってますし、
犬
使いはあの犬を持ってる、
はい、
タルオイは背中にお酒を入れたタルを背負って、手にはちまきを持ってると、まあ、鷹狩りに行く、もう様子をこうもしてる、
はい、はい、それはあのずっとその、はい、196年前は、はい、そのご神体は大丈夫だったんですよね、は
い、
残ってたんですね、
あのね、頭、頭、はい、頭3つと、あの手の先が6本、それだけが江戸期のもんなんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、で後のもんは全部焼けてしまってるんで、
はい、
あの多分今銅とかをあの今釣り用に飾ってるやつは、明治の時にあの今釣り用に作った銅と衣装をつけてるっていう、
は
い、
あ、そうですか、はい、あの今回のその2022年の祇園祭りでは、
はい、
このご神体は、
はい、
あのそれを、
はい、
あの3体、
はい、
その林方が乗る舞台の上に、はいはい、それ結構大変ですね、まあ、あの林方の方が、
うん、あの3人分ね乗ってる形やし、はい、あのそれもこの前4日の日とね、5月4日の日と5日の日と、お囃子が乗った状態でどれぐらいこう、ご神体と干渉するかとかいうののチェックもして、
はい、
ちょっと位置を変更したりとかいうこともやってるんですけどね。
そうですか、はい、そして、まあ、あの一番先ほどもお話ありましたけれども、あのやっぱり技術、
はい、
あの縄絡みもそうですし、その車輪を組み立てること一つとっても、はい、やっぱり技術の継承ってなかなか、
うん、
あのそれが一番大変で、
うん、
命にも関わることにもなりますよね、
うん、そうですね、
はい、
あのずっとこの今回もそうやし、11月にも1回立ててるんですけどね、
はい、
去年の11月に1回立ててるんですけども、今回もあの北観音庵様の作事方の棟梁とメンバーが、はい、ずっと指導に来ていただいて、教えていただいてということでやってるんですけどね、
そうですか、はい、縄絡みも本当にこの芸術、はい、見る方にとっては、
はい、
あの芸術的に、はい、あのちゃっちゃっとされるなっていうところですけれども、やっぱりそういうことを一つとっても、あのただ、その縄を組んでいくっていうだけじゃなくて、はい、遊びの部分も作りつつというところが非常に難しいですね。
そうですね、はい、なんで縄絡みするかというと、まあ、耐震というか免震というか、
はい、
あの揺れるのを逃がすために、固定したら折れてしまうんでね、あのそういう意味での縄絡みですし、
そうか、まあ、縄で絡めるっていうこと自体が、
はい
はい、そのショックアブソーバーを、
そうです、あの
人が作っているっていうことになるわけですね、はいはい、
揺れを、うん、山の揺れを吸収するということなんと、
はいはい、
あとは、まあ、それが最初はまあ単に結ぶだけやったと思うんですけども、それをいかにきれいに見せるかっていうのが手伝い方のこう腕の見せ所っていうことになってくると思うんですよね、
はいはい、 あの芸術的で思わずこうあの見物の方は、はい、あの長絡みが完成した時点で本当にあの写真に撮りたくなるようなやっぱり見た目っていう、やっぱりあの芸術面だけじゃなくて美しさ、
そうですね、
もう芸術品ですね、
はいはい、あの蝶っていうて蝶々に見えるようにしたり、エビっていうてエビに見えるようにしたりとか、はい、そういうような形であの仕上げていく。
ちなみに高山はどんな形なんですか？
いやいや、だから蝶もあるしエビもあります。
ああ、いろいろあるんですか？はい、はい、さあそして7月24日のこの祇園祭り、はい、後祭りまでまあ、2ヶ月数えてみたらもう何日かなみたいな。
そう、
やっぱり数えてはるんですかね。
いやもうね、多分70日ぐらいちゃうかなと思うんだけども。
そうですか、はい、あのこれからこうすべきことはいっぱいあるかと思うんですが、はいはい、主だったことはどういうことがあるんですか？
いやまだまだね、はい、あの礎石って言って石がね、
はい、
あの多分山鉾の町内にはあのそこで山を建てる、うん、なんていうんですか、位置を
決める、はい、あのここだよっていう、
あとそのそこをこう起点にして、
はい、
あの山を建てたりする礎石っていうのが、
はい、
山鉾の場合はあの4箇所、
はい、それは定石っていうか、いつもあるわけじゃなくて、は
い、
その時期になったら、
いやいや、もうあの今でもちゃんと
あるんですか？
はい、
はい、
でそれと山建てをするときに、
ええ、
あの引き綱でね山をこう起こすんですけども、その時に使う2箇所、あの 両サイド2箇所に、
はい、
あの穴が開けてあるんですよ、
はい、
でそこに木を刺してあのそれを使って山を建てると。
おー、
だからその、 あの礎石とあの穴開けをあの道路許可を取って、
はい、
埋めなあかん、まあ、6月ぐらいに多分それをすると思うんですけどね、
はい、
それと同時に今新町三条通りを今新町と室町の間で引き染めをしようと思ってるんで、
新町と室町の間、
はい、
ラジオ聞きの皆さん、はい、引き染めされるそうです。
そこの南北の電線を取ってもらわなかったんですよ。
ああそうか、
はい
はい、
それと三条新町の交差点で辻増しするし、
はい、
そこの交差点に張ってある電線も取ってもらわなかったんですよ。
取っちゃうんですか？
取ってしまいます。あの
結構屋根に乗ってらっしゃる方がこう電線をこう、はい、かき分けながらっていう、
は
い
は
い、
それは新町通り通るとき、
そうですね、
はい、で交差点からうちは出ていかなあかんから、そこの間の張ってある電線は、
はい、
あの地下に行くかなんかしてあの取ってもらう、もう段取りはできてるんですけどね。
あ、そうですか。
多分6月中にはそれができると思うんですけども、はい、うん、だからそういう作業をあの、
うん、物理的なそういう大きなことが残ってるということですね、はいはい、それからまあ細かいこともいろいろありますが、
はい、
あのどうでしょうか、あの前、以前去年は内礼寄付っていうのを募っておられましたが、はいはいはい、今現在はいかがなんでしょうか？いくらあっても足りないと思うんですが、
はい、うん、あのもうね内礼は一旦一応終了して、
はい、
あの今これから名前をねもう今書いて、あの分けて日分けて、
はい、
名前その墨書きを、
はい、
あのしている最中
です。そうですか、はい、それは寄付された方楽しみですよね。寄付っていうのも募っておられると、
はい、あの寄付は寄付で、はい、
そうですか、はい、わかりました、
はい、
皆さんあのいろいろ試し引きであるとか、
はい、
いろんなことが行われると思いますので、はい、楽しみにお待ちください、はい、今回は山田純二さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。